マボー、
マボ
ー、ターボーの、まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正弘と、
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする、
まちづくりハッピーレディオ。
この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方をスタジオにお呼びして、あれやこれや表なし、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、3月になりましたね。
3月になりましたね。
去年ね、3月でね、うん、ターボからね、振られたんだけど、うん、パープルデー。
パープルデー、
今日はそうそう。T シャツ着てきたよ、今日
パープルデー。あ、素晴らしい。
これプリンスのね、日じゃないですよ、うん、パープルって言ってもですね、はい、転換のですね、うん、日なんですよね。
そう、転換という病気を、まあ、啓蒙していくという、理解しましょうというところで。
はい、今日はそのね、あの T シャツを着てきましたけども。はい、
真面目にマーボーはね、お仕事の。
去年ね、もう私忘れてたので、今年は忘れないようにと、はい、T シャツ着てきました。
3月パープルでありますから、よろしくお願いします。ね、
はい、よろしくお願いします。はい、
今日の、はい、ゲストは。
今日はですね、
はい、
お二方いらっしゃ
います。お二方いらっしゃいます ね、素敵な、本当にもう女性が。
うん、だからね、ちょっとあの話の内容がね、はい、非常に面白い話になると思うんですけども、
よろしくお願いします。
どんな話でしょうか
というところで、どんな話かの前に、
あ、そうか、
どうやってこの人を見つけたかというところなんですけど、
はいはい、
去年の、男子の市民大学院というところで、なんかもう星空について面白く喋るお姉さんがいたんですよ、でも興味津々で、そしたら最近も緑ヶ丘公園で、
あ、私も参加しましたよ、
星の話をしてて、その方をお誘いしたら、もっと星に詳しい人がいますよとい いう感じで、今日は星空案内人です、星空ソムリエって合ってますか、
はい、
合ってますか、はい、ウクさんと福里さんを迎えてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は星の話になりそうですね。
星の話ですね、じゃあ、ウクさん、ウクさんからまずフルネームで自己紹介をよろしくお願いします。
はい、私ウク純子と申します。はい、星のソムリエ、星空案内に成り立てでございます。
成り立てのほやほやという、
はい、なのでいろいろ先輩福里に、はい、教えてもらいながら、はいはい、地道に頑張っていこうかと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ福里さん。
あ、はい、福里美奈子と言います。はい、福さんと同じく星空案内に星のソムリエです。はい、じゃ日頃は牧志駅前星空公民館のプラネタリウムで、
はいはいはい、
プラネタリウム解説をしています。
はい、
お願いします。
素敵。
いや、もう本職ですね。
いや、本当ね、素敵な人を呼んじゃいました。まず、じゃあ、奥さん、まず星に興味を持ちたきっかけとか、はい、まあ、どんな感じなんですか。
ね、まあ、実は生まれというか育ちが久米島で、はい、普通に星が見えていたんですが、
そうですよね、
ただ意識してなくて全然、で那覇に出てきて、新聞のちっちゃな広告で、公民館講座の案内で、はいはい、星のソムリエ、星空案内人になりませんかっていう、
素敵
ですよ ね。もうこれを受講したのがきっかけで、
あ、なるほど、
もう最初全く分からなくて、
あ、そうなんですか。いやいや、もう
普通は分からないですよね。
もう
月ぐらい分かるけどね、
宇宙の始まりから始まって、
いやいや、
その前に私全然始まってないんですけどみたいな、もう挫折しまくりで、はい、で結局そのままドツボにはまって、ずっとずる、10年、もう
10年、
十何年で、12年になりますかね、
私、
はい、ずっとお手伝いをしながら、
は
い、物覚えが悪いので少しずつ覚えてます。
確かに星空はね、なんかね、いろいろ覚えなくちゃいけないからのが多いですよね。はい、星座の名前とか、その第一の星の名前とかね、
はい、でどんどんまた、いやいや、新しく情報が入るとどんどん変わっていくので。
どんどん変わるんですか。
はい、
困ったもんですね。
そうですね。なので、まあ大体約みたいなね、お話しすることが多いですけど。
は
い、
なるほど。
で、福田さんは星に興味があるの？
きっかけですね。
はい、
超きっかけというか、気がつけばずっと好きだったんですけど、
はいはい、
でもやっぱりうちのおばあが月見るのが好きだったんですね。そういったものとか、幼稚園の時の先生が、幼稚園の時にプラネタリウムみんな連れてってくれて、
その
時
の少年会館でしょ、それ。
そうです、少年会館です。
少年会館だよね。はい、サリちゃんやってるとこね。
はい、そうそうそう、それからずっと好きですね。はい、
いいね、少年会館ってキーワードが出たのもいいね。
そうですよね、少年会館のプラザリウムが今星空公民館に移ったと考えていいんですか、
う
ん
う
ん、あれ
そうですね、もともと少年会館、沖縄子どもを守る会の少年会館が、那覇市の久茂寺公民館に変わって、うんはい、そして建物の老朽化などで移転して、うん、現在の星空公民館に来たんですけど、はい、機械はその時に新しくなっています。
新しくな
る、はい、
でもプラネタリウム機能をちゃんと残したのは嬉しい、
ね、嬉しいね、
本当ですね、うんうん、本当に、はい、沖縄のプラネタリウムは全国でも歴史がかなり古くて、
あ、そうなんですかね、
あれ復帰前からあるんじゃない、
あ、そうです、もともとはでもあの少年会館の前にもプラネタリウムがあったんですね。
ああ、そうなんですか。ああ、いいな、発見だな。
子供博物館というところが緑ヶ丘公園、この近くですよね。
緑ヶ丘公園、
そこにあって、そこにあの金子式というあのちょっと古い形のプラネタリウムがあったそうなんですけど、はい、うん、それは見たことがないです。
なるほど。
はい、
沖縄の子供たちはね、その星空見る機会直にも見れたし、プラネタリウムも見れたっていうことで、はいはい、ね、天文学者多く出てるんでしょうかね。
今お一人女性の方がいらっしゃいます。はい。
やっぱりあれだね、あれ
だ。いい話。
いい話ですね。
あのね、昔僕あの実は奥さんも福田さんもちょうど同じぐらいの世代なんで、
あ、そうですね、
僕ら世代って言っちゃいますけど、僕ら世代はね、那覇でも本当にちょっと海岸端行けば。星が昔はね綺麗に見えたけど、うん、なんかめったやたら明るくなってるからね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でも星空をね見てあの星座でね、やっぱり沖縄といえばオリオン座っていうことで、うん、いや申し訳ないですけどあオリオンビール別に飲みたいわけじゃないですよ、はい、飲みたいわけじゃないですよ、はいはい、オリオン座ってほら分かりやすいとっても分かりやすいでしょ、はい、
分かりやすい、
ね、もういつ見てもオリオン座しか見られないからさ、他の
詳しいね、
他の星座どうなってんだろうとか思うのはね、北斗七星よりもなんか分かりやすいというかね、
確かにオリオンは探しやすいですよね、うん、あの多分耳なじみもいいんでしょうね皆さんね、うん、
本当ね、
別のところでも探せますから
ね。いやいやいや、あれだけは知ってますけど、他の方がねなかなかね、うん、分かんないですね、うん、
ちなみに沖縄であの、まあ、ちょっと説明難しいかもしれないけど、うん、おすすめの星座ってあるんですか、
う
ん、
あ、そうですね、あの星座というよりもあの沖縄は日本でも南の方にあるので、はい、他の県では見られない星とか星座を見ることができたんですね。
皆さんメモ取ってくださいよ
今、ね、やはりあのなんといっても一番人気はあの、うん、カノープスという星があるんですけど、
カノープス、
これがあのオリオン座がちょうど南の空高く上がった時、はい、ちょうど真南に来た頃に下の方を見ると一個だけ明るい星があるんですけど、うん、これは中国では南極老人星と呼ばれていて、この星を見ると長生きできると、
いいですね。すげえいいあるある。
俺本当しか見てなかった。明るいのですぐわかる。
あ、そうですね。あの本当は全部の星の中で2番目に明るいはずなんですけど、うん、でも水平線のすぐ上なので、うん、すぐでもないですね。11度ぐらいありますが、はいはい、もうすごく明るいっていう感じではないです、ね。ただ、はい、その辺で一つ明るい星があればもうカノープス。う
ん、カノープス。
そうですね。
そうですね、はい。見れば長生きできる。
長生きできると。
長生きできる。いい話。
ね、100歳のおばあが見たらどうなるんだ
ろう。いいじゃないですか。
そうですね。
それを見せるから長生きしてるんです
。そうかそうか。
はい。
なるほどね。
マーボーなんか星の思い出ってある？
僕だから天体分鏡はね、うん、一応持ってたんですよ。
あ、持ってた。
うん、でね、あの持ってたんですけど、あの月見てね、だいたい月がほら明るくて見やすいので、
はいはい、
あと他のものになっちゃうと、うん、何なんだかさっぱりわからないので、うん、で父ちゃん母ちゃんに聞いても俺たちもわかんねえやって言います、ね、で月のクレーターとか見ると、うん、やっぱりああら本当だっていうような感じで、うん、あれ影も見えますよね。
はい、
影も見えますよね。
はい、見えます、う
ん。見えますよね。うん、いやだからやっぱり感動しましたねあれね。うんうん、
僕らあのアポロ世代じゃない。
あ
皆さんもそうだけど、アポロ世代だから、あの月地球儀の月盤が昔よく売ってたりしてね。
月球儀、月球儀、ね、はい、ありますね。
静かな海とかね、
うん、なんか月って見るのも結構人気あるんじゃないですか。
ありますよね。
ね、月もね、うん、見やすいし。ね、満ち欠けもあるし、
うん、その奥さんがちょうどその市民大学院でやってたのが、うん、まあ、オロク地区でちょっと活動しましょうみたいなところで、うん、天体望遠鏡を持ってきてみんなで星を見るという活動しませんかみたいなプレゼンを やっていたんですけどね、
はい、そうですね、もう4年目、5年、今年で5年目に入るのかな、うん、とりあえず地域のお祭り金城祭り、うん、
公民、はい、あのコネクスク祭りっていうのがあって、はい、自治公民館のね、うんはい、それにあの最初誰もいない中で、うん、すいません望遠鏡あの置かしていいですか置かしてもらっていいですかって言ってみんながこう映写してるそばで、うん、こう影響のないところにポツンと置いて始めたのが最初で、
素敵、うん
はい、でそれから年1回このお祭りには出してもらえる形で、
うんうん、あそうですか、
はい、でおばあちゃんとかにの夏なので、うん、土星や木星が見れるんですね。
なるほど、
はい、なので望遠鏡で見たらすごく面白いんですよ、天体として、うん
面白いでしょ、
うん、土星を望遠鏡で見ると必ず本物本物ってあの土星の輪が綺麗に見えるの で、
うん、でおばあちゃん見えますか
見えます綺麗に見えます
見えますか、
はい、なので
今年の夏は
なのですごくあの皆さん喜んでいただけるので、うんはい、で福里にも一度手伝ってもらったことが
ああ、
は
い、すごい楽しいお祭りでしたね。
あの自由にこうあの私は片手にお家近いのでビール飲みながら、はい、あの望遠鏡を出すとビール飲み放題がついてくるっていうお祭りなんですけど、
いいな
でなんかあのね近所とか知り合いのおばちゃんとかからこういろいろ食べ物もも
らったりして
もらってはい、うん
いいね地域本当に地域密着
密着だねでまあおばあも見るかもしれないけど、はい、子供たちも見るわけですよね
はいもう家族で見てもらって
見て、はい、どうですか反応は
あの子供より親の方が喜びますね、はい、あのやっぱりあの今までこう知識としてはあるんだけれども、うんうん、初めて土星を見たとか、うん、初めて木星を見たっていうところですごくあの大人の人の方が食いつきが、う
ん、いい、
はい、
なるほどね
見たことある土星の輪って
僕ないですね
俺もないもう近道
にしまずほらあの最初に探せないじゃない
あ、まあ、確かに
ね確かにだからこうあのこうあの専門ねソムリエの方が、うん、あのもともとセッティングしたのを見るのはあるかもしれないけど、うん、自分でやっぱり探すわけですよねあれは本当はね、う
ん、意外とですね木星土星は他の星に比べて明るいんですね、
はい、
なので探すのも実は結構簡単なんですね、
う
ん、
あそうなんですか、はい俺もコンピューター使ってそれをあれにつないで探すのかなぐらいのことだけど
いや俺はなんかこう計算してんのかなと思ってこんななんとかっていうの使ってさ
もう本当に見たらわかります
それはソムリエだからですソムリエだからですよあの月が今ね三日月だったかな今、
はい
うん、で月の近くにすごく明るい星があるんですよ、
はいはいはい、
あれなんですか
あれ木星でしたねこの間です
ねあれ木星
私は早起きできなかったんですけど、うん、あの早起きをしたうちの館長が写真撮って見せてくれたんですね、うんうんうん、この三日月にあの三日月なんですけど丸く見える、うん、でこの丸く見えてるところは地球章といって、うん、あの太陽の光が地球に当たったものが、うん、さらにあの月を照らしているこの光なんですね。その上の方に木星が見えてるんですけど、うん、その木星をよく見るとですね、右に2つ左に2つ木星のお月様も映ってたんですね。
あ
はい、素敵な写真。
写真で。
はい、
あそれ天体望遠鏡の写真？
そうです。天体望遠鏡で撮った写真なんですけど、多分ネットで
見るとかできますね。あ、はい、あの私後で。
わかりました。ありがとう
ございます。はい、
肉眼では見えないですよね。
あ、肉眼ではですね、あの月と木星は見えますよ。
見ますよね。
うん、
手は見えない。
明かり星があったからさ、うんうん、あこれが金星かと思ってさ、
金星今夕方
あそうっすか
ビーナス、
ね、金星って明るいって言うからさこれが金星かと思いながら歩いてたんだよ全然ダメだな俺ね
あの朝方の話ですよねこの間明かり星があったというの
は朝方だったか、
うん、明けの明星ってやつですか、
ね、ですねそれがこの間であの夕方だとあの金星と並ぶんですね今の時期は
金
星夕方見てたらそれは金星ですね三日月は金星で三日月はあの右側の方ですねあの月があるんですけど、はいはい、明け方見る月は反対側にこんな形になって
あなるほど
あそうなの、
はい、なるほど
これ太陽の当たる方向が違っているので
それすら知らないまあ小学校になるというような気がする
いやいやじゃああの今日はいやいや今日はですね
なんか喋り
大丈夫ですもうちょっとすごい楽しいです今日はあの本当に同世代ということであ
そうだ、ね、安心して
そう70年代80年代って言ったからいいですねと言われたのでちょっと安心しておりますので奥さん今日はどんな曲を準備してくれましたか
はい、今日はシンディ・ローパーの、
はい、
ありましたね
トゥルーカラーを
ああいいですね
ごめんなさい、違ってたかな、
うん、違ってたよ
あ、違うや
違う、
ね、あ、2曲出してすいません、
ビニズベルの
ビニズベルのアナスティでした。大変失礼いたしました。
最高です、ありがとうございます。
まあどちらも70年代
80年代
ごめんなさい、
そうからずっと、
はい、ビニズベルでした。
はい、奥さんもう一回曲紹介を、はい、
ビリー・ジョエルのオナスティでした。
でしたね。いいんですよ。なかなかハプニング感が楽しいです、ね。
いやもう名曲ですよね、これね。
名曲ですね。うんうん、でこの間奥さんがその緑川河公園でこう、うん、公園散歩チームという僕らのラジオに何回か出たことあるチームがいるんですけど、そこ
で、
うん、まあ、そこで星を見ようという会を、うん、あの僕と麻婆は、うん、酔っ払って乱入してたわけですけど、う
ん、
は
い、すいません、
もう本当に吸い込まれていきましたね。
そうですか。
奥さんが説明してる画面に、うん、結局雨天気悪かったんですよね、はい、で、あのスクリーンにちょっと星の話を映し出してたんだけど、うん、はい、すごいね、銀河も飛び越えて、うん、あのその先の星に行きますみたいな、うん、ストーリー仕立ては 超感動しました。
ありがとうございます。
その場の操作でね、
そうそうそう、
その場の操作でこう銀河からこうだんだんこうね、うん、あの離れて、
そうそうそう、本当に、うん、不思議、あれ何なんですか、
あれはですね、
あのソフトね、
はい、はい、国立天文台の三鷹というソフトでして、うん、はいはいはい、
誰でも触れるんですか。
はい、誰でもダウンロードできます。
あ、ダウンロードできるんだ。
はい、この間新しいバージョンが確か、
あ、そうですね、
うん、私はまだ新しいバージョン触ってないんですけども、あの、う
んうん、ダウンロードはとりあえずしたんですけど、うん、面白いですよね、うん、あの実際の国立天文台のデータに基づいてできてるので、
はい、
あの宇宙の果てまで、宇宙の果てってね、
はい、
飛んでくるのに地球から
行けるとこまで行きましたね、はい、
あの今分かってる全てが見れるっていうイメージですかね。
あ、そう、
はい、
あ、イスカンダルとかね、
あ
れ
も
あるかもしれない。
いや、それはまだ
ヤマトですから、ね、は
い、イスカンダルはまだ探せてないので、
まだ探せてない、
はい、今多分探してる途中ですね。
ですね、
はい、
すいません、
国立天文台が探せたらきっとあのソフトの中に入ってくると思います。
すいません、
俺ちょっとだけ俺話して、はい、小学校の頃にですね、手塚治虫の火の鳥という漫画があって、うん、はい、で宇宙編というのがあったんですよ、はい、ずっとひたすら宇宙を旅していくという、宇宙人と地球の子がみたいな感じ で銀河系過ぎた後に、
はい、
あの周りがちっちゃい銀河系だらけになったというシーンがあって、
うん、
あ、銀河系超えるとまた銀河系がいろいろ見えるんだと思って、
ああ、なるほど、なるほど、
あの子供心に、うん、当たってますかそれって、
うん、銀河たくさんあります。
銀河たくさんあるの、
はい、
だから僕らの銀河しか見えないけど、外宇宙に、外宇宙というか、うん、行ったらやっぱ銀河って見えそうなもんなんですね、うん、そういう
見えるという表現でいいのかな、こう、うん、私たちが住んでる天の川銀河の、うん、
はい、
のそろそろにもまた別の銀河があって、
うん、あ、そうなの、
はい、たくさん銀河はあるんですよ、うんうんうん、そこら辺の詳しい福里の方が
俺なんか難しい話する
もん。でも昔はやっぱりあの銀河って、うん、あの私たちの銀河系だけだと思われてた時代もあって、はいはい、ほとんどの天文学者が、うんうん、それが実はあの距離を測っていると、うん、この銀河の外にある銀河発見されたんですね、うんうん、そうやって宇宙には実は銀河は数千億から数兆あると、
数兆、
数兆
その中に、僕銀河の中に太陽系があって、その中の地球に住んでるんですよね。
あ、そうですね、この銀河系の中の太陽系も中心からずいぶん離れて
ところに端っこ、
はい、
だからそれが数千億あるって言ったら、はい、ね、その中にまた太陽系みたいなのがあったりとかっていうことで、
そうですよ ね、はい、
すごい数
ですね、すごいね。であと子供の頃やっぱ水金地下木天界
目
みたいな感じで
目まで
目がなくなったというのも結構しょう目ないんですよね。
目ないの、
目ない、
一応いるんですけど、うん、あの兄弟から純惑星にちょっと格下げみたいな、うん、格下げって言ったらちょっとあれがあるんですけど、うんうん、
あれまだちっちゃいからそれガス帯みたいな感じ
でしょ。ですね、同じような大きさのもの、うん、星が他にもいくつか見つかって、うん、でこれだけを兄弟星ということにはできなくなってしまったんですね。天文学連合で決めたらしいです。
なかなか悲しいね。
なかなか展
開目
実は兄弟が持った増えたかもしれない
と思います。
いやいやいや、それはやっぱ望遠鏡の発展からですか。
そうですね、もともとは目で見える惑星だったものが、うん、それ以外にも望遠鏡と、うん、あとは計算ですね、重力の計算で、うん、見つけたっていうような感じもある
し、これは分からない、ね、
物理学の世界だからね。
重力どうって計算するのか分からないし、うん、なるほどなるほど。
ソムリエはやっぱその辺も学ぶわけですか。
一応一通りやりますけど、うん、どっちかといえば広く浅く、うん、いろんなことを、うん、案内できるようにっていう感じですね。
いいね、
ちなみに今沖縄にソムリエは何名ぐらいいるんですか。
今、約20名。
20名ぐらい。
18、19名ですね。
うん、19名。
はい。
タボ。
うん。
20名、21名。
でもなんかその次の資格もあるみたいな、それ準案内とかってあるんですか。
最初は準案内人になって、その後にソムリエに。
ああなるほど、はい、段階があるんですね。
段階があります。
でちなみにそれを今ラジオを聞いている人たちが取りたいと思ったらどうしたらいいですか、
うん、あ、そうですね、うん、
そうですね、今現在沖縄では、うん、星空公民館と琉球大学、う
ん、琉大か、
はい、うん、の方で、講座を年に1回開催しております。
2回、
はい、で大体、星空では9月頃から2ヶ月ぐらいかけて、
うん、2ヶ月かける。
そうですね、週1から2週間に1遍ぐらいですね、うん、7回8回講座ぐらいでやります、うん、で琉球大学の方が同じぐらいかちょっと琉球大の方が、後だったような気がしますけれども、うん、こちらも10回講座ぐらいで、
うん、
はい、
結構マジですね。
マジです。
ちょっとびっくりしましたが、
はい、
軽い気持ちで、
はい、内容は、もう山形大の認定講座ということで、うん、プログラムもきっちり組まれてますし、はい、うん、内容もきちんと決められているので、うん、内容に関しては星空公民館で受けられても、琉球大学で受けられても同じものになります。うん、
我々那覇だったら星空公民がありがたいですね。
はい、
うん、ただ10回ね、いけるかどうか微妙、うん、
でもチャレンジする、ね、
これ、いわゆる夜やるの。
夜です。
夜か、仕事が終わってから。
そうです、社会人が対象なので。
いけないことはない、
ね、いけないことはないね、
はい、うん、あと、まあ、星空に関しては歩行などもしていますので、うん、まあ、調整は可能かなと、ね、
ちなみに準ハードルちょっと低くして、準は受講だけで取れるんですか、はい、それとも準も試験とかもあるんですか。
準がですね、うん、レポートが2つ、
はい、レポート
が、はい、レポート2つですね、
うんうんうん、で、ま、そのレポートはちゃんと合格しなきゃいけない、ね、
そうです、
基準に
対して、はい、で、8回目は認定式なので7回なんですけれども、うん、まあ、お休みできるのが1回、
うん、1回だけ、
はい、
うん、
いいよね、本気じゃないとダメ
ですよ。いや、それがやらないとダメですよ。
それ
が
いいですよ、
う
ん、
ダメですよ、そのね、
う
ん、
そうですで、最初ね、多分皆さん、うん、星のソムリエっていうから素敵だなと思って入るんですけど、そうそう、うん、結構マジなので、うん、心が折れます。
まあ、まあ、言わなくていいけど、脱落率もあるでしょうね、やっぱりね、こうだんだんね、50人入って、
はい、そうですね、でも8割方は、う
ん、やりきる、
はい、
やるね、
もちろんサポートするので落ちないようにちゃんと拾います。
なるほど、はい、セーフティーネットからだね、ちゃんと開けてね、
はいはい、
でも自分の知識としてね、そういうのを知るというのは好き
な、星空がさ分かれば楽しいと思うよ。
楽しいよ、本当に
楽しいと思うよ、うん、本当に
お父さんお母さんが子供に自慢できるよ、
うん、本当、
うん、そうですね、結構おじいちゃんおばあちゃんが孫に教えたいって来る方もいらっしゃいます。
ないです
ね、
うん、星空はね、見てわーっていっぱい星があるけどさ、うん、分かんないと何だかな、分かんなくて、うん、お月様見てさ、うん、やるんだけど、うん、ね、あれが全部分かったら楽しいだろうね、
と。楽しいだろうね、う
ん、また動いていくからね、こ
う
やって
動いていくからね、はい、
動いていくからね、
はい、
うん、最近なんか星空の写真撮るのとかもやってますよね、
うん、そうですね、皆さん結構ね、綺麗な写真
撮れますね。
沖縄で南十字星って見えるんですか。
はい、ですね、実は八重山地方に行かないと見られないと思ってる方も多いみたいなんですけど、うんうん、沖縄でも見られるんですね。
あ、そうなんですか。
ただしですね、4つ、メインの星4つあるんですけど、うん、一番下の星が水平線のちょっと上にしか出ないので、うんうん、すごく天気のいい日、月明かりで邪魔されない日で、はい、あともやがかかっていないような日を選ばないと、うんうん、 なかなか見られないです。1年に数回見れたらいいかなみたいな。
なんかあの沖縄本島のこの近くで見えるスポットってあります、はい、水平線だからやっぱ海が見えるところですね。
そうですね、水平線のが見えて、うん、あの街明かりが少ないところ、
糸満ですね。じゃあ
糸満もいいですね。糸満とかですね、あとは知念あたりとかですね。
知念か、知念も行けるな、あでも探せないな。
だよね、面白い。
星座早見版とかとね、スマホのアプリとか、ね、最近あるんで、はい、
アプリがある
んだ。努力しようよ、努力しようぜ。
そうね、まずちょっとね、空を見上げてみて、オリオン座以外も ね探してみてね。
じゃあ、なるほど。はい、まあ、次は福澤さん、
はい、
はい、
持ってきた曲を。
曲目ですね、はい、ケイト・ブッシュのムービングでお願いします、
じゃあ福田さん曲紹介を。
あ、はい、ですね、高校の時に流行ってたんですけれど、あの先輩たちが私に似てると言ったんですね、このケイト・ブッシュ。写真見てびっくりして、
それ褒め言葉ですね。
これぶっ飛んでるじゃない。で音楽聴いたらすごい素敵で、それからファンになりました、
オクターブがすごいんですよね。
ケイト・ブッシュ、これ多分ファーストじゃファーストアルバムですね。
そうです
これ死ぬほど聴きましたよ。
俺も聴いた、め
ちゃくちゃ。これすごい全曲いい曲なんですよね。いや、すごい、これは。
ちょっと嬉しいね。
もう懐かしいっていうかね。
ありがとうございます。
ケドブッシュ、なかなかね。何してんのかな、今ね。
してんだろうね。福田さん、じゃあ、せっかく星空公民館でお仕事されているということなんで、
はい、
最近のプログラムとか、なんかおすすめのプログラムがあれば、
なるほど。
教えて。
はい、はい、ありがとうございます。星空公民館のプラネタリウムでは、だいたい家族連れ、小さな子供さんが多いんですけれど、土曜日、日曜日の1時半は特に幼児向け、幼児から小学校低学年向けなんですね。その中でも日曜日は番組は投影せず、お母さんお父さんと一緒に星を探しながら遊べる星空遊びというのも行っております。また3時の回、土曜日3時、日曜日3時は小学校高学年から大人の方、4時来られても大丈夫です、で大人のためにですね、また金曜日の6時半はゆっくりと大人の方が落ち着いて星を見られる時間帯というのも準備していますので、こちらもおすすめです。
超行きたい。
ぜひぜひ。
ちなみに1プログラム今どれぐらいなんですか、
時間的には。
だいたい幼児向けは35分から40分なんですけど、それ以外は45分から50分になってます。
なかなかあれだよ、醍醐味はあるわけですね。
あるね、
いつかこんなこと言っちゃうんだけど、いつかお酒飲みながら見れる企画なんかは無理ですかね。すいません。
飲酒後結構機械が水分、あとまた水分こぼしちゃうと虫が来ちゃったりとか。
デリケートなんですね。
そうなんです。なので、はい、
無理ですけど、今の部分はカットでよ。
あれですよ。そうするとね、トイレ行きちゃうの。
そうなんです
。落ち着きがなっちゃうね。
もっとひどいと寝る人いるからね。
寝ますね。私もすぐ寝ますね。不眠症の方ぜひプラネタリウムに。
なるほど。
3分ぐらいで眠れますか。
新たな。
なるほど。
で、全国企画でプラネタリウムという、パジャマで解説するという、みんな枕を持ってきて。
本当にある
あります、あります。はい。
面白い。
はい。必ずネック、もうプログラムは寝かす方向で持っていくので。
へぇ、面白い。
いびきかいて寝ますよね。
あと僕プラネタリウムで投影したらその解説が流れてくるのを生解説って話してたんですけど、生解説もされてるんですか。
そうですね、基本は生解説と番組合わせてその時間帯なんですけど、中には大人のためのプラネタリウムのように丸々生解説の時間帯もあります。
大人はそうなんだね、
でそれは福澤さんが生解説される。
そうですね、もう一人二人で交代しながら、
奥さんもその経験はあるんですか、生解説。
ないです、私はプラネタとは全然関係なく社会教育の方なので。
なるほど、
はい、ただ準案内人になり始めの時に一度解説をさせていただいたことはあります。ドキドキです、それをずっとやってるのはすごいなと思って。
それ考えると喋りのプロなんだね。
ね。ということで本当にお二人の声本当に聞きやすい、
聞きやすい
ですよ。
そう
です
あ、浮さんの声はどこに行っても通る声です
ね。
プレゼンを僕らちょっと別の場面で聞いた時もすっげえうまいなと思って。
上手です。
ありがとうございます。
あの皆さんの力でね、うん、いろんなものを呼び寄せるという呼び寄せプレゼン私一人では無理なのでみんなに手伝ってもらって他のものを呼び寄せるというプレゼンをさせていただいて、
プレゼンもさ何だっけ、まずこう銀河からだったっけ、銀河からずっとさ、はい、地球にずっと近づいていって、
はい、
地球のこうどんどん近づいていくと日本が見えてきて、で沖縄が見えてきて、ずっと見えていくと沖縄本島が出てきて、でずっと那覇の方に引いていくと金城買って、
う
ん、そこですって言ったらみんな大爆笑、もうって
どこから出てくるんだうちの金城地区みたいな
神は OK だったよね、
あれ、いや、あれ神の目でしたよ本当に、
僕もあの時初めて見たからすごく感動した、
あ、そうですか、もうあの誰でも使えるアイテムなので
つかみ最高でした
ありがとうございますそうい
やいやいや、ね、で、あのよく星空見てると、
はい、
ね、まあプラネタリウムではないかもしれないけど、はい、流れ星ってあるじゃないですか、
はい、
意外とあるんですよね、
はい、あります、
僕一回家族で見に行ったこと、大戸海岸に、
うん、
大戸海岸に寝そべってね、ずっと見てたんだこってね、うん、意外とねブワーって流れてるので、うん、あ、こんないっぱいあるんだと思って、うんうん、ちょっとびっくり、
結構流れますね、星が綺麗なところは、はい、うん、でも、
うん、
あのとってもたくさん流れるってじゃないんですけど、あの年に何回か、うん、あの流星群という日があって、
あ、それよくわかんない
なんとか流星群、
そうです、双子座流星群とか、
何なんですか、
これはですね、あの流れ星が、まあ、たくさん流れる日なんですけど、
うん、
なぜかということですか、
うん、なぜかというかね、流れ星がまず流れる日なんですか、
あ、そうですね、流れ星が流れる、流れ星のこの元というのは実は小さな塵なんですね、
うんうんうん、
数ミリ程度の塵が飛び込んでくるんですけど、うんはい、その塵の道があるんですね、このほうき星が落とした塵の道を地球が通過するときにたくさん流れ星が流れる、
それが流星群ってやつなんだ、
はい、
ハレー彗星とかあれとは違うの、
彗星、そうです、ハレー彗星、
彗星は違うの、
彗星が太陽の周り、うん、回りますよね、うん、その時にあの太陽に近づくと表面が溶けて塵が出てくるんですね、うんうん、でその塵もやっぱり太陽の周り回るので、
うん、回り始めるんだ、
そうです、そうです、そこの道が地球の通過道だった場合には、うん、あの年に一度同じ時期に通るので、
うんうん、
流星群、
うん、じゃあ彗星が残していったものが落ちてくるとかが流星群みたいな、
そうです、ね、
イメージですか、
はい、
あ、なるほど、
で年に一度ってやっぱり1年パターンぐらいで回ってるような感じなんですか、
あ、1年ってあの地球が太陽の周りを回るのが1年ですよね、これが1年なので、はい、このほうき星が通った地理の道もこうなので同じとこ通るんですね、地球、
あ、
同じ
時期に同じとこ通る、なるほど、そこにぶつかってるというと、
それで同じ頃に毎年見られる、
うん、なるほど、それってかなり見られるんですか、
ですね、外れると、まあ、外れても三大流星群は天気さえ良ければ外れはないって言われてるんですけど、
うん、
まず1月の四分岐座流星群は沖縄はいつも天気悪くて、うん、まず見られない、
1月は天気悪いもんね、天気悪
いね、1月の初め、
ね、曇りが多いですよね、
で次8月の13日頃、
うん、
ペルセウス座流星群は大きい流れ星が多いんですね、
うん、
この光が緑色の光がシャー流れた後であの流星群という跡がヒュッて見えたりとか、すごい人もね、
やっぱ見に行くのあれですか、
はい、
周りが暗いところに行った方がいいですか、
そうですよね、大戸
海岸いいよ、大
戸海岸いいですね、
最高、最高、いやいや、俺そこしか行ったことないから
でも最高ですよ、あの天気が良ければ南十字も、
うん、
そこで
南十字、
はい、
そこだと思います、
見つけられないけどね、なるほどなるほど、うん、で流れ星見たことある、流れ星ってさ、イメ
小学校の時になんか見た、屋根に登って見たような、
イメージ的にさ上から下に落ちるって感じがするじゃん、うんうん、だけどよくよく考えたらさ下から上に上がるのもあったり、いろんな方向 あるんですよ、
はい、
よくよく考えたらそうだなと思って、上も下もないからさ、
はい、
でこっか横になったりとかさ、
うん、自分に向かってきたら楽しいだろう、
中央の星に向かってね、あ、なるほど、流れ星こう落ちてお祈りするっていう中で漫画のイメージがあるじゃん上から下に落ちてね、
はい、
うん、そうじゃないのもあるなと思って、うん、結構ね、
流れ星を見に行ったりしたこともあるんですか、
あ、はい、
流星群は見たいね、じゃあ、
そうですね、うん、あのやはり市内ではちょっとこの厳しいので、うん、ちょっと暗いところに、
うんうんうん、行って、
はい、
うん、そういえばお二人あれですよね、あの、はい、 まあ、僕ら星見るんだったら離島近くでいうと座間味とか十勝とか、あのところが綺麗かなと、もちろん久米島もそうですけど、二、はい、人なんか島っちであの星空案内をしてるっていうのを
そんなことしてるんですか、
ぜひその辺を教えてください。
はい、民泊の方々向けに、星をガイドしたいという方々向けのですね、講座を、はい、離島を回ってさせていただいております。
離島を直に回るんですか。
はい、二人で、もちろんあの学びたいという方がいるところの離島なんですけれども、今まで何箇所行きましたかね。
そうです、もうちょっと数えるのが
ですね。
あ、もうな、な、あ、もうかなりの回数。
はい、一番行きたかった与那国と南大東が今年ダメになったんです。
呼ばれてたんだけど、
はい、
しかも今の時期だじゃダメだった。
そうなんです。どうしても南大東っていうのは飛行機も小さいですし、うん、あ、南北大東ですね、南大東、ね、はい、うん、であと飛行機取れるけ取れたけど、あの宿が取れないとか、うん、あとキャンプでいいですよって言ったんですけど、野宿野宿はいって言って寒くて無理でしたね、はい、まだ実現できていないですね、
うん、ぜひ行きたいです ね、
ね、南北大東は結構見えるんじゃないですか。
はい、もうそれをすごく期待して、
ね、皆さんおっしゃるんですよね、一番良かったのは大東がよく見える、ま、あの、あの他の島の明かりがないと。
ああ、そうですよね。そうしかないの、
うん、今のどこの離島行ってもあの大体どこかの明かりがで影響で空が少し明るくなってるところが多いんですね、うん
うん、あの本島なんかね、うん、僕はあのほらあのヘリでさ、9号のヘリで飛ぶことあるんだけど、うん、電照菊がさ、うん、ものすごいボンボンカーッとものすごい電照菊がね、うん、ものすごい光なので、
そうですね、うん、あの電照菊空まで明るくない、
空まで明るくない、
茶色っぽくない、
うん、あの明るさなんだと思ったのがね、正直でした、うん、ありますけどね、うん、
残念ですよね、まあ、ね、あの農家の人たちには大切なものだと思うんですけど、ちょっと残念、う
ん、まあ年から年中やってるわけではないと思うので、
はい、決まるのでね、
うん、じゃあ、まあ、ぜひ島っちね、はい、ぜひ行ってみたいですね、僕もね、
ぜひ黒島、私大好きですね、
黒島ね、その辺の話はじゃあ後でまた星空ポイントを教えていただきた
いと思います。私はです、はい、私ですね、今日ですね、はい、宇宙にちなんで持ってきましたよ、うん、富田勲さん、皆さんご存知ですかね、あの、あのシンセサイザーの一人者ですよ、ね、この方がね、もう宇宙的なね、うん、あの音楽を作って、僕はもう中学時代これ夢中になってましたけども、うん、ドビュッシーのですねアラベスクを富田勲さんやってますので、うん、皆さんちょっと聞いてみてください、どうぞ、はい、はい、富田勲さんの、ドビッシーのアラベスクでしたね、いかがですか、
まあ、宇宙を想像して
宇宙旅行行ったみたいな感じでしょ、
ね、うん、で待ってる間ね、あの福澤さんがちょっといい話してくれたんだけど、うん、プラネタリウムのこの乾燥時間でこの曲流してるんです
。あ、やっぱり同じ、
ま、ぴったり合いました、
持ってるね、なかなか持ってますね、
同じ年代ですから
こんな曲も複雑さなんか自分たちプログラムしてやるんですか。
そうですね、うん、あのやっぱりあった曲をバックで流したり、うん、入りの時にかけたりしてますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、楽しそう、
いい曲あったら
ケイトブッシュはかからないと思うんですよ
かけたことあります
あ、そうなの、びっくりしただろうね、はい、
はい、はい、じゃあ、 あの、うん、もうちょっと終盤近づいてるんですけど、うん、あの奥さんと複雑さんそれぞれあの星を見るんなら私はここみたいな場所、
あ、いいですね、それは
2つずつぐらい、うん、つつぐらい、
うん、これはでも離島も含めて
ですか。もちろん、まあ、あの僕らが行ける範囲で、
行ける範囲で、そう
アフリカとかの話ですからね
でも離島はね、本当にどこでも晴れていればすごく素敵なんですけれども、うん、あの島っちで黒島に行った時に、
う
ん、
黒島、
はい、あの、はい、うん、民宿の庭で星を見てたら、うんうん、11月12月まではなってないですね、うん、11月の後半ぐらいで蛍と、うん、星と流れ星もあって、うん、なんかもう最高だったんですよ、うん、で死ぬほど酒飲んでそこで
そこ行きますか、
そこ行きますか、はい、
そこ行きますか、
はい、もうあのヘベレケになりながら、うんうん、楽しかったですね、うん、
猫もいっぱいいたしね、
そうです、猫もいっぱいいましたね、
黒島、
はい、すっごくいましたね、うんうん、
あのネズミのね、このが牛の餌を食べるのを阻止するために猫がいる、
うん、飼ってる、ああ、なるほどなるほど、うん、
10匹20匹じゃないんですよ、うん、本当にたくさんいて、
うん、いや今日猫の話じゃない星の話ですか
失礼しました。
うくさんは黒島ね、はい、
黒島ですね。ホタルと流れ星、うん、星空すごかったですね。
うくさんは
そうですね、あのやっぱりあの、うん、ザマミと赤はですねちょっと天気行った時悪かったんですけど、うん、まあ見るのに最高じゃないかなと思った。
近いですからね、
近いというのと、あとハブがいない、うんうん、
あ、なるほど、
夜行動した時に安心して見られるですね。でもあの、うん、ちょっとハブの多い渡名喜島も良かったですね、うん、あの、うん、はい、
いやいやもう満天のね星を見てね、うん、これ月が出てる時は星は見えないんですか。
やっぱり数が減りますね、ずっと数減るので、あの新月でもいいんですけれど、うんうん、三日月ぐらい細い月だと、うん、あのすぐに沈みますよね。なので細い月を楽しんだ後満天の星を見るというのもいいかもしれないですね。
よくあるもんね、カレンダーにこの月の掛け具合があるカレンダー、あれ見てね、
うんうんうん、まあ、ちょっと見方もよくわかんないんですけどね、う
ん、本当に、うん、じゃあ奥さんもう一つ、うん、なんか
そうですね、うん、あのやってみたいことが一つありまして、座間味島に行かせてもらった時にですね、うん、サップってあのサーフボードみたいな、
うん、あ、はいはいはい、海の上ね、はい、
あのその上、そう、そうですそうです、それにこうゴロンと横になって、うん、波の揺ら、波に揺られて星空を見るという、
おー、いいですね、
すごくいいんですって、こうなんかこう浮いてる感じと空が、うん、はい、なので一度それを体験してみたいなって。
からロープつけるの忘れないでください。
いや本当ね。いや俺も今それをそのまま流されてちゃったね。
方向分かんなくなるからね、真っ暗だと。
で結構あの浅いところでやるらしいんですけど、うん、あ、どであのなんかこのサップの下に明るい電球がついてるらしく、うん、まあ、ちょっと膝よりちょっと深いっていうか膝丈ぐらいのところでこう電気を全部消してやるらしいんですけど。なんかすごいいいって聞いてるので、
う
ん、一度体験してみたいな。
良さそうなのが耳に伝わってきますよ、
はいはい、
寝ちゃいそうですね、
寝ちゃうだろうね、
寝ちゃうね、これね、うん、
なんかいろんな体の中の心の中の悪いものが全部出ていきそうな感じが、はい、するので、一度、はい、はい、したいなと思ってますあのね、ザマミのクジラさんに悪くならないで、
ね、なるほど、
どうぞ、はい、
そうですね、あの、あ、私はですね、あの離島の星すごいいいんですけど、うん、あの沖縄でも星を見たい、うん、沖縄の場所はですね、うん、南部の方だとやっぱりあの、うん、知念岬あたりは、うん、あの、ライトを消してくれてるので、うん、星を見る人たち結構多いですね、うん、あの辺もいいですし、あとやっぱりあの南糸満の海のあたりもいいかなと思います、うん、でですね、あのできれば今あのどんどんライトできついていくのはいいんですけれど、うんうん、この光害というのがあって、うん、このライトをつけたときに余分なところ空を照らしてしまったり、必要以上の明かりで、うん、あのこの生き物の生態系に関わったり、はいはい、あるいは星が見えなくなったりするということもあるので、うん、その辺のところもう少し自分も勉強して、うん、あのみんなでそれを考えてみて、うん、あの自分の家の近くでも星が見えるような環境になればいいかなと思います。
もうそれが一番ですね、
う
んうん、オリオン座見えますよ、
オリオン座
これはもう私はもういつも確認してます。
一度覚えるとあの、うん、いろんな星座ね、
そうですけど、
多分あのイルカ座も一度覚えたら見れると思います見れないかな、小さいから。
静止公園とか周り一応真っ暗じゃないですか、あの辺行ったら見れるんですかね、多分那覇の光で無理なんですかね。
でもあのオリオンが今見えますよね、うん、そうすると、オリオンの周りにある星座、
うんうん、
冬のダイヤモンドって言われている双子座だったり、魚舎座だったり、待ってくださいよ、オリオン、大犬座、子犬座、双子座、魚舎座、牡牛座、これだけでもこの6個は見えるんですよ。見えます。
それからやろうかな、
指数えながらその星座の名前が出てくることが素敵、はい、
本当に。
でも本当におとといぐらいも綺麗にこの6個出てたので、
あ、出た、
はい、なので、ぜひ
まずそこからですね。
そうですね、オリオンが探せるっていうことは、うん、この6個が探せるということなので、
うん、あ、そうですか、
はい、
先生全部覚えるんじゃなくて、あの明るい星で探せば、うん、一等星だけ探してもいいかなと思います ね、
わかりました、はい、いい話聞いちゃったね。
いや
ちょっと心洗われたら、
ね、ちょっとね、もう下ばっかり見ないで、上向いて歩こうと、また違う意味のね、
キューちゃんもそう言ってるさ、上向いて歩こうって、
はい、ありがとうございました。 本当に今日はね、星の話でね、面白い話できました。はい。次回はですね、4月8日。
はい。
ですよ。これ、お釈迦様の誕生日だったんじゃない
か。あ、本当に。多分いろんなこと知ってるね。
いや、ちょっと、うる覚えです。はい。はい、水曜日になりますね。第2水曜日の8時から、78.0MHz。FM 長でまた会いましょう。
会いましょう。
はい。福さん、福里さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
それではよろしいですか、はい、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。
さあ、星見に行くよ。
行こう。はい